2022年12月18日抗胆前第一手術アドベント第四手術礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美を捧げます。賛美歌242番、賛美歌242番。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A または修法の最終ページにございます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、 国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第36編、賛美歌の後ろの購読詩編の38ページにあります。詩式者と交互に唱えて祈ります。皆様は二文字下がっているところをお読みください。購読詩編、詩編第36編。神に逆らう者に罪が語りかけるのが私の心の奥に聞こえる。自分の目に自分を偽っているから。彼の口が語ることは悪事、欺き。床の上でも悪事を図り、常にその身を不正な道に置き。主よ、あなたの慈しみは天に。恵みの御業は神の山々のよう、あなたの裁きは大いなる深淵。神よ、慈しみはいかに尊いことか。あなたの家に滴る恵みに潤い、命の泉はあなたにあり、あなたを知る人の上に、心のまっすぐな人の上に、神に逆らう者の手が私を追い立てることを許さず、悪事を働く者は必ず倒れる。お祈りいたします。天地の救い主、全能の父なる御神、私たちの主イエス・キリストの父である御神、皆をあがめます。あなたが私たちを支え導いてくださいましたから、今朝もここに来ることができました。信仰の仲間、主にある兄弟姉妹と互いに挨拶を交わして、共に御前にこのように過ごせることを心から感謝いたします。礼拝に預からせていただくあなたからの恵みを、かけがえのない賜物としていただいています。どうか聖霊を注いでください。あなたの御言葉を聞かせてください。心が鈍く堅くなであったために、あなたの御言葉を聞くことができなかった日々が多くありました。自分の願い、自分の思いが先に立ち、御言葉によってそれを変えられることを求めず、自分の願いが満たされないことに苛立ち、人を裁き恨むことさえいたしました。あなたの前に生きることよりも、人の目によく見えることを求めている偽善の思いがありました。そのような身勝手な思いと行いによって、心も生活も狭くしていたことを思います。そのことを申し訳なく思います。どうぞ誠にあなたに立ち返ることができますように、御言葉を聞く耳のあるものとしてください。あなたの愛の炎で 私たちの汚れを清めてください。あなたの愛で私たちの心を燃やしてください。弱っている心と体をあなたが癒し、強めてください。今週土曜日は降誕前夜のイブ礼拝。来週の主の日は降誕日のクリスマス礼拝です。平和の王がこの世界に来てくださいました。どうぞ全世界があなたに立ち返って平和のクリスマスを迎えられますように。政治を司る方たちに正義と平和を実現する思いが増し加えられますように、隣人への愛に生きられますように、私たちもそこに立たせてくださいますように、この礼拝が互いの平安と祝福を祈るものとされますように、皆様の心にある願いとともに、尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番4の A にございます。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書マタイによる福音書第6章9節から13節。新約聖書9ページになります。マタイによる福音書第6章9節から13節。新約聖書の9ページにございます。お読みします。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。私たちを誘惑に合わせず、悪いものから救ってください。お救いくださいと題して御言葉の取り次ぎをいたします。本日も主の祈りによる説教です。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。主の祈りの説教も今続けておりまして、最後のお祈りになりました。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。私たちを誘惑に合わせず、悪いものから救ってください。です。主の祈りは6つの祈りがあるということで伝えて話しておりますけれども、初めの3つは神のための祈りです。 皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように、地の上にもですね。続く3つは私たちのための祈りです。そして今日はその私たちのための祈りの最後の祈りになったわけです。助けを求めて叫ぶ祈りと言えると思います。私たちのための祈りをもう一度振り返ってみますと、11節、私たちに必要な糧を今日与えてくださいの説教の時には、私たちが日ごとの糧を与えられなければ生きることができない弱い存在なんだ、それを忘れないために、そして一日一日を神の恵みによって生きるということを願い求め、そしてそれをいつも神は聞いてくださる、そのことを分からせていただく祈りだということをお伝えしました、説教しました。そして12節ですね、先週の説教ですけれども、罪を許してください。私たちがどれほど大きな罪を許していただいているか、そのことが分かったときに初めてこの祈りを祈ることができるとも思います。そして今日の誘惑に合わせず悪いものから救ってくださいという祈り、でこの私たちのための3つの祈りを見ますときに思わされることは、これは自分の弱さを認めなければこの祈りが切実な祈りにはならないということです。主の祈りは実に祈りにくいっていう祈りなんだっていうことも、今回主の祈りの説教を何回もしましたけども、私自身にこう響いている気づきの言葉として与えられて、皆さんにも分かち合いました。主の祈りは実に祈りにくいんだと。で、なんで祈りにくいかって思うときに、それは私が、人が自分の弱さをなかなか認めようとしないから、だからこの主の祈りを切実に祈れないのではないかと思う。自分の力で仕事も得て稼いで食べて、それが何だ、何が悪いんだ、当然じゃないかという思いであれば、今日の糧を今日この日にという祈りは切実にならないですよね。自分が正しい、相手が悪いって思っていれば、罪を許してください、私の罪を許してください、また隣人を許せますようにっていう祈りも切実になりませんよね。ですからこの祈りを祈るようにと、主イエスがご自分の後に続くように祈りの道を開いてくださっていますが、主の後に続くというのは、自分の弱さを認めてこのキリストの恵みなしには生きられない自分であるということ抜きには、この祈りを、この主の祈りを切実に、ない祈りとして祈れないんだろうと、今回またこの主の祈りの説教に取り組んで、自分自身がひしひしと気づかされて、自分の傲慢さに、正しさ、本当は正しくないんですよ。自分が自分を正しいと思い込んでいるだけで、その自分の正しさに固執している自分に気づかされている、本当に切実な祈りとして祈ってない自分に気づかされている、それは自分の弱さを本気で認めようとしないからではないかと。で、今日の6番目の祈り、私たちのための祈りの最後の祈りが、助けを求めて叫ぶ祈り、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってくださいと、救ってくださいと、助けてくださいと、祈ってよいのだとイエスは言ってください。しかし、もしかすると信仰者というのは強くあらねばならないということで、これとは逆に、誘惑に勝たせてくださいとか、悪いものに負けないようにしてくださいと、もしかしたら信仰者なら、強いものだと思うならば、もしかしたらそういう祈りをしてしまうかもしれない。 でも主イエスが与えてくださった、授けてくださった祈りは誘惑に合わせないでください。悪いものから救ってください。助け出してください。その祈りを祈ってもよいと、助けてと祈ってもよいし、その祈りを天におられる私たちの父は待っておられるし、聞いてくださるんだということなんですね。で、この世は弱い人間を、まあ、弱さを認めようとしない社会が現代社会ですよね。自分の自己責任という言葉も本当に流行りました。信仰者が時に、まあ、バカにされるというか軽んじられるというのは、そういうふうに神を頼む人間というのは弱い人のすることだ、そうやって逃げ込んで向き合おうとしないというような、まあ、批判というか、そういう目を感じることもあります。信仰を持つのは弱い人間のすることだと、まあ、無言のこう社会の声が聞こえるように思います。そしてそういう強い自分になるように、まあ、勉強するとか、いろいろな能力を身につけるとか、もっともっとこれが必要だとこう駆り立てられている社会ではないか、時代ではないか。で、私たちも強いことが大きいことがいいかのような価値観が入ってくることがあるんではないかと思います。そうすると、先ほど申し上げたように主の祈りが切実な祈りにならない、主の祈りの心から離れてしまうことになると思います。主イエスご自身も私たちと同じこの体を持ってこの世界に来てくださいました。主イエスが私たちのためにこの祈りを先立って祈ってくださる。今日は開きませんけれども、ガリラヤの宣教を始める前に、洗礼者ヨハネから洗礼を受けになれた後ですね、ガリラヤの宣教を始める前に、主イエスは荒れ野に退かれてサタンからの誘惑を受け、御言葉によってそれを退けられました。主イエスも誘惑を避けることはできない、そしてそれは生涯主イエスにつきまとうサタンの誘惑でありました。十字架の上においてさえも、お前が神の子なら降りてみろとローマの兵や周りのユダヤ人が言いましたが、それもまたその人を通してささやくサタンの誘惑でありました。主イエスでさえ誘惑を避けることはできない、人間の私たちの弱さをご存じでいてくださる。主イエスがまず先立ってこの祈りを祈ってくださり、そこに私たちと、この弱い私たちも含めて祈ってくださっている。また使徒パウロ、今使徒言行録読んでサウロの改心のあたり秋まで読んでまいりましたが、そのパウロも自分の弱さを本当にひしひしと感じ、またその弱さを神に打ち明けて神からの助けをいただいた人でした。こちらは開きたいと思います。コリントの信徒への手紙に第12章の7節の後半からお読みしたいと思います。新約聖書をお開きになれる方は339ページになります。コリントの信徒への手紙に第12章の7節後半から「それで」というところからお読みします。どうぞ聞いてください。「それでそのために 思い上がることのないようにと、私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように、私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れ去らせてくださるように、私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だから、キリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ、私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら、私は弱い時にこそ強いからです。このパウロに与えられた一つのトゲは、推測ですけれども、パウロの体に非常につらい痛みがあったのだと考えられます。それが体か目かいろんな諸説あるんですけれども、非常に肉体に厳しい痛めつけるものがあったと。私たちにとっても肉体の病というのは非常に厳しいものがあります。今私たち予約されている方たちのために日々鳥なしの祈りを捧げておりますし、この中にもそのような身体の弱さを持ちながら礼拝を捧げている方もございますが、体が痛めつけられるということは本当に厳しいことです。まあ、今はその科学が発達して、医学が発達して、パウロの体、もしそれが身体の病気であったら何々病って診断がつくかもしれませんけれども、まあ、その当時の理解ではそれはサタンから送られた使いだと、パウロは神との関わりの中でそれをまあ神がお許しになっていると、それはサタンを、まあ、呼ぶ気ではないですけども、大きな神様の許しの中にサタンも働くこと、動くことが、究極の時まではサタンは働きますから、そのトゲは神の誘惑ではなくてサタンからなんだと、まあ、パウロは祈りの中に認めたわけですね。そしてそれを離れさせてくださいと、この三度主に願いましたと。これも1回2回3回というよりも3も7と同じで完全数という数字の意味がありますから、パウロが徹底的に祈ったということですね。ところが、すると主は、私の恵みはあなたに十分だと、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるという、パウロの願いとは異なる回答をお与えになりました。そしてパウロはそれを受け入れて、キリストの力が私のうちに宿るように、大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。そのように生きられる信仰の世界というものを私たちにも語って分かち合ってくれています。つまり弱さを認めるばかりでなく、もっと積極的な世界ですよね、これは。弱いからこそそこにキリストの力が十分に発揮されるんだ。自分が強い、自分でできるというところに生きている人には理解もすることが難しい。しかし祈りの格闘の中で主に導かれて、使徒パウロはこの神の啓示を与えられた。本当に弱さを徹底的に本気で認め、その弱さを助けてください、取り除いてくださいと、もう祈り尽くして祈り抜いた、その果てにあったものは それが取り除かれることではなくて、それがあるからこそ私の恵みが十分だということがあなたに分かり、他の人にも分かるんだよという神の答えでした。ですから逆説ですよね。これは私は弱い時にこそ強いという、弱さが本当に大逆転してこのような信仰の告白に至らせられたパウロです。でも先ほど申し上げたように、もし現代であればパウロのその肉体も何々病とかって診断つくかもしれませんけど、でも現代であってもたとえ何々病って診断されたとしても、だからってこの病の痛みが取り除かれるわけではない、心の痛みが取り除かれるわけではない、それが私を苛む、愛する家族を苛むという、そのことで本当に私たちは苦しみうめきます。そして私たちにとってその誘惑となることは、そういうものが主への信頼を失わせるということ。助けてという叫び求める祈りをやめてしまう、神がおられるならどうしてこんなことが起こるというような不信仰や疑い、そこに座り込んでしまう、立て込んでしまう、その不信仰、そこに至らせることが誘惑となる、それこそサタンの思うつぼであるわけです。今もし開いている、そのまま聖書を開いている方があったら、隣のページ、コリントの信という手紙2の11章の13節にはこういう言葉があります。こういう者たちは偽使徒、ずる賢い働き手であって、キリストの使徒を装っているのです。だが驚くには当たりません。サタンでさえ光の天使を装うのです。だからサタンに仕える者たちが義に仕える者を装うことなど大したことではありません。サタンは光の天使さえ装って、いかにも使徒だと、いかにも御使いだという姿さえ持って私たちを誘惑する。あからさまに苦しみもありますし、また私たちの心に甘くささやく言葉でも語りかけてくる。その目的というのは私たちを不信仰に落とし込むこと、神信頼を失わせること、私たちと神との交わりを切ろうとすることです。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえという祈りそのものが、このサタンの誘惑のに対する抵抗の祈りです。だから試みとは何だ、誘惑とは何だともう考えたり論じ合ったりする暇はありません。この祈りを祈って抵抗するんです。この祈りを祈って主に逃げ込む、この祈りを祈ってよい、助けてと祈ってよい、自分の弱さを認めて神の確かさに逃げ込むようにと、そしてそのことが本当に味わうことができたら、私たちもパウロと同じように神の恵みが十分なんだと、なるほど、神の力は弱さの中でこそ十分に発揮されると心から言うことができるでしょう。無理に言うことはありません。もう一つご一緒に開きたい聖書箇所があります。マルコによる福音書第9章ですね。マルコによる福音書第9章の24節ですけれども、少しこの出来事をかいつまんで追っていきたいと思います。マルコによる福音書第9章の14節以下に、 汚れた霊に取り憑かれた子を癒すという込み出しがついておりますが、主イエスによってこの子供が癒された出来事記事があります。3人の弟子を連れて ペトロとヤコブとヨハネですね、主イエスは山に高い山に登られて、そこで見姿が変わるという栄光のお姿を拝する出来事がありましたが、その山から降りて戻って他の弟子たちのところに戻っていくと、いろいろな人たちが集まっていて、そして何が起こったかというと、汚れた霊に取り憑かれてどうすることもできない、その子を連れてきた父親がおりました。そして弟子たちにはこの霊を追い出すことができませんでした。主イエスのもとにその子が連れてこられると、その悪い汚れた霊がその子を引き倒して地面に倒して泡を吹かせるということでした。21節からお読みします。マルコによる福音書第9章20節、イエスは父親に、このようになったのはいつ頃からかとお尋ねになった。父親は言った、幼い時からです。霊は息子を殺そうとして、もう何度も火の中や水の中に投げ込みました。お出来になるなら私どもを憐れんでお助けください。イエスは言われた、できればというか、信じる者には何でもできる。その子の父親はすぐに叫んだ、信じます、信仰のない私をお助けください。信じます、信仰のない私をお助けください。私この祈り大好きなんです。大好きって言い方ちょっと語弊があるかもしれませんけど、この言葉があって救われる、よかったと思うんですね。しかしその前に言われたイエスの言葉は厳しい、不信仰を許さない言葉ですね。できればというか、信じる者には何でもできると、天皇の神の御力を宣言してくださいました。先ほど読んだ、しかしその前のこの父親の言葉は本当に胸に迫りますよね。幼い時から霊は息子を殺そうとして、何度も火の中や水の中に投げ込みました。本当に何ということでしょう。で、親であればこの苦しみっていうのはもう自分が苦しいより苦しいですよね。まあ夫や妻もお互いにそうかもしれませんね。もう自分が苦しむ方がマシだと、変わってやれるものなら変わってやりたいと、それほどまでに本当に厳しく辛く、想像を絶する痛み、心の痛みであったと思います。ですからもうお出来になるならというのも本当に当然だろうと思う。私どもあれんでお助けくださいと、もう何度も望みを持っては失望させられた、望みを持っては失望させられた、その繰り返しの中でもう望みを持つことさえできなくなりそうなのが私たち人間ではないでしょうか。弱さの中に、失望の中に立て込んでしまう、それほどまでに現実の厳しいということを私たちは味わっている。この父親と同じようなことを、ところを通らされている。ですからシエスに対してもお出来になるならと言ってしまう。シエスは言われます、信じる者には何でもできる。もう一度信仰ではなく信仰の中に私たちを招き入れてくださる。そしてその父親も自分の不信仰こそ問題なんだということに気づかされたんでしょうね。信じます、この子を助けてくださいではない、信仰のない私を助けてくださいと、もうシエスの確かさに、信じる者には何でもできるという福音に、信仰のない私そのものを投げ込むような祈り、そして 主イエスはこの子を癒してくださいました。汚れた霊を叱って追い出してくださいました。これはもう主がなさることで、私たちにはそのような力はありません。ただ信じるだけ。信仰のない私を助けてくださいという祈りが許されている。弱さの中に、失望の中に立て込んでしまう不信仰よりも、この神の確かさに身を本当に水の中に飛び込むように、身を置くように、助けてと、救ってくださいという祈りを祈ってよいと。それは主イエスが味方になってくださるからです。最後にローマの信徒の手紙8章の御言葉を読んでお祈りいたします。どうぞ聞いてください。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、否、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。高いところにいるものも、低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。主なる神、あなたが主イエスを通して開いてくださった祈りの道を、主イエスの後に続くべく歩んでおります。御言葉のに込められた思いを耳を傾けております。私たちが弱さを認めようとしない、あるいは弱さに立てこもる、そのような不信仰を照らしてくださいました。どうぞあなたがこのように祈ってよいのだ、祈りなさいと言われた主の祈りを心から祈り、あなたの恵みの中に立たせてくださるように導いてください。尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌530番、賛美歌530番。 私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
愛天の父なる神様、今朝もこうして皆様と集って祈りを持って週の始まりに礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。12月になり、いよいよ寒さも増してきました。また来週、今週24日と25日クリスマスの礼拝の時を持たせていただきます。どうぞ、寒い中ですけれども、一人でも多くの者が集い礼拝を守ることができますようにお守りください。またここに集まりました献金はわずかなものですけれども、どうぞ神様の御用のために清めてお使いください。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
正英賛美歌24番、賛美歌24番。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。